皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月18日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は風に浮く人々という話です。どうもなんか最近ですね、風に浮いてる人が多いように見えるんですね。どういうことかというと、なんかもう自力でやってるんだか、風に翻弄されて転がってるんだか、舞い上がってんだか、よくわかんない人がずいぶんいますね。その一番よくわかるのが自民党の総裁選候補じゃないですかね。あれみんな風に舞ってるだけだと思いますね。で風吹いちゃいないんだよね、ちっともね。自民党に風なんか吹いてませんよ、もう終わってますから。で候補にも別にね、もう昔からいる顔でしょあれ、でもうなんか手垢がつきすぎちゃって、こいつダメだねっていう人たちばっか並んでるわけですよね。なんかあれテレビかな、なんかどっか見てたら小泉の親父が出てきてね、息子さん解散だと言ってますけどどう思いますかって言ったら、そんなこと言ってんのみたいなこと言ってね、今首相なんかやる時期はないけどねなんて引っ込んでいきましたけども、まあとにかくさ、若いのはいいけどさ、ね、若さ以外に何もないっていうのはなかなかこれは厳しいことですよ、はっきり言って。だからみんな風に舞ってる感じがしますね。要するにだからもう本当になんていうのかな、当てどないっていうのかな、右翼の風が吹けば左にね行き、左翼の風が吹けば右に行きと、右と左からね風が吹いて、上から風がねこう下に置いてくれば端にこうね追いやられ、で下から上がってくればまあまた端に追いやられ、ボトムアップでくれば端に追いやられ、でその風が飛ぶらはまた真ん中に恐る恐る戻ってくると。ただひたすらそれだけなんじゃないですかね。今国会議員って何人います？770人いるんでしょう。あれみんな風に舞ってると違います、あれ。もう少しですね、市民派でもできることはあると思うんですけども、なんか動きがないよね。風に舞っちゃっててさ、ふらふらふらふらふわふわふわふわしてる感じしますね。だから会社でもそういう会社増えましたね。とりあえず名前はあると、株も上場してると、一応営業はしてると、でもなんかやってることが完全に宙に浮いちゃっててですね、なんかあれちゃんとした会社なのかなというようなところを、なんか最近珍しくなくなったように思いますよ。情けないっちゃ情けないですけどね、もともとそういう会社だったんじゃないかなというところも結構ありますよね。もともとなんか、風に舞ってて、でそれが株がね上がって円安だったから、なんか格好ついてるように見えたという話ね。日本の神話って面白いところがありましてですね、こう植物が最初生まれた時の話なんですね。まあ、動物が生まれる前に植物生まれまして、で植物は最初ですね、全部柔らかかったんですって。柔らかくてペタッと地面にくっついちゃってたんですって。だから全然こう立てなかったらしいんですね。そこで神様がその自分の骨を抜いてね、これを砕いて世の中にこう撒いて、で初めてこう骨ができて、植物も立つようになって、で動物も立つようになってきたと、こう書いたんですね。ということはカルシウムは神が与えたもんなんだな。だからカルシウムは神が与えたもんで、でそれがないとみんなこう立てないってわけですよね。だからこうなんて言いますかな、ベタベタなまま地面に張り付いたままじゃ、まあ何にも始まりませんね。神の力でカルシウムで立ったと。それからまあカルシウム固まったのは石灰岩ですよね。石灰岩結構硬いですから、まあ、その上に、なんか人もね住めるようになったのかもしれません。まあ、要するにカルシウムは神が与えたものとい う面白い世界がありますよね。でそうすると、まあ、風に浮く人々というのもですね、実は、神の力がないと単に風に浮いてるだけじゃないかと思うんですね。それどういうことかというと、その自分に確信がない、自分に自信が持てない、ね、理屈ばっかりこねている、目の前の損得ばっかり言ってると。そうするとこういう不安定な時期には人生も仕事も全く安定しませんよね。 まあ、株が少しずつ上がっていくとかね、資産価格が上がっていくとかいう時であればね、まあ、それを頼りにね、まあなんか適当に経営でも仕事でも組み立てることができるかもしれませんけども、もうあの資産の価格もね上がったり下がったりになっちゃって、しかも大体傾向としては下がっていく、全く頼りにならない。で政治も大混乱 で経営も大混乱だった時に、自分でこの自分を律することができないと、まさになんか骨のない、雑草みたいになっちゃってね、ペタッと自分に寝ちゃうしかないと。でこの骨の部分っていうのが、まあ一つは確信って言いますかね、腹にこう入る力、腹でこの物事を受け止めて、で腹でこう支える力、こういうものがやっぱり一つ必要でしょうし、それからやっぱりこの頭も上手に使わないかね、ヘリクスばっかり混ぜたって一つも成功しませんから、頭は賢く使わなきゃいけないんだね。でこの頭を使ってどこを判断し、どこはこう、まあ言ってみれば神に任せるかみたいな部分の、そのあたりのこの緩急自在の頭の使い方っていうのが、まあそのものすごく重要で、これもやっぱり直感の世界だよね。あ、ここは理屈でいけるか、これ理屈でいけないなんだね。そういう直感が一番大事ですよね。あとやっぱり心の部分ですね。心っていうのはすごく重要でありまして、人はコロコロコロコロ気持ちが変わります。心でまあ生きておりますから、だから心だけでやっていくと、まあコロコロコロコロになっちゃって、でそのまあ人生も仕事も全然落ち着かないんでありますが、心っていうのはある意味で言うとものすごいその感性の塊の世界でありますから、心の動きっていうのはものすごい重要な情報であり、そして自分のモチベーションになるんですね。いろんな意味でモチベーションになります。そうするとそういうものもやっぱりこの大変な時代でありましてもね、ちゃんと心も鍛えていかないとダメですよね。鍛えるって意味は心を使うところと心をこう収めておくところをちゃんと使い分けられないとですね、それはえらい苦労しますよ。とにかく苦労しちゃう。でやっぱりその心がね肥大化しちゃうと、やっぱそれで宙に浮いちゃうわね。結構やっぱいますよね、心が肥大化して宙に浮いちゃって、でどうしていいか分からなくなっちゃったと。とにかく楽観と悲観がですねいつも交錯しちゃってですね、何が正しいか分からないんで、自分が何考えてるかも分からない、最後そうなっちゃいますからね。今ですからまあ先進国どこでもこう自殺者が残念ながら多いんですね。それからやっぱり国によっては麻薬中毒患者もすごく多いですよね。で要するにもう腹も頭も止まっちゃってで気持ちがフラフラフラフラするから、まあその気持ちのねその変化を抑えようと、まあ、薬飲んだりするんでしょうね。そうするとますますなんかのおかしくなっちゃって、まあ、自殺する人もこう増えてくるし、で自殺までいかなくても今度は虚無主義ですよね。自殺する元気もなくなっちゃってへたれ込むみたいな虚無主義になっちゃうとまあなんともはやですね、まあ大変なことでありまして、人類もまあ長い歴史を持ってるわけでありますが、なんで今までですねちゃんと学ばなかったんですかと、まあ小説読んだって映画見たってですね、そういうことはいくらでもそういうも題材があるのに、明日の自分のこととしてなぜ考えてこなかったんですかと本当にねこう言いたくなるんですけども、考えてこなかったものは考えてこないし、明日考えられるようになるわけでもないっていう人もまあ世の中たくさんいるんですね。誰が悪い、彼が悪いっていうことはまあ言うのは簡単でありますけども、自分が良くなるっていうことのためにやっぱり自分がまず自分を律していかないとなかなか難しいことがありましてね。そしてやっぱり風に舞ってるだけだと、いやこれはなかなか厳しいね。でもしかしね、風に舞ってでもこの吹きだまりってあるんですね。たまたまそこでこう動きが止まるっていうことがあります。それはまあ悪い意味でよく使いますけども、吹きだまりってのは逆の意味もありましてですね、例えばその植物の種ね、あれは風に吹かれて飛んでるものがあるところで地面に落ちますでしょ。吹き溜まりみたいなところでそこで地面にまあ止まると、でそこで芽を出すことができるわけですね。ですからまあ一つの縁ですよね。そこで吹き溜まりで地面に落ちるっていうことは、それはあの一つ縁が始まるっていうことですから、そうするとやっぱりまあ風に舞ってるようでいてもね、どっかなんか縁って生まれるんですよ。もう一回行ってみようとか、もう一回会ってみようっていう人が生まれてね、まあそっからなんか次が始まるっていうことはよくあるんですよ。ですから毎度毎度のことになりますけども、知って行ってみてあったらね、いやもう風になびいちゃって、これ風に浮いちゃって、これは どうもならんぞと、よく分かんなくなっちゃったと、人生も仕事もって言ったら、まあ、やっぱり知って行ってみてあったらね、とにかくその結論を急ぐことなく、いろんなとこ行ってみて、いろんな人に会ってみて、で、まあその後味で考えるってことだな。あんまり理屈っぽくですね、これがいいとか悪いとか言ったって絶対うまくいきませんから、まあとりあえずそこはそこでその場を楽しんで帰ってみて、その時の後味ね、なんかまた行きたい気持ちになるかどうか、その後味で判断するっていうところはすごく重要ですね。料理もそうだよね。後味がいい料理は本当に美味しい料理だよね。だからやっぱりこう自分の体験なんかも後味を振り返ってみて、後味がいい体験がやっぱりいい体験だと。だから知っていってみてやって、それでね、どうだって理屈っぽくそれで考えたって、それ結論じゃないですから、まあ後味がいいところがとりあえず第一候補っていうことで、で行ってみるとかね。でまた新しい縁が生まれたら、また新しい風が吹いてきて、新しいところに行くっていうことも珍しくありませんので、何もこう一方通行でね、そのまま階段登るように物事進展するってわけには普通いきませんので、行きつ戻りつぐるぐる回りながらでありますから、まあ、これ全て縁の話でありますんでね、まあ自分の力で動いていくのが一番、まあ、安心感があって確実ではありますが、残念ながら風に舞っちゃって、風に浮いちゃったらですね、まあ、とりあえず行った先で考えるってことね。忙しい仕事に巻き込まれちゃって、しかし例えばね、どっかで入った居酒屋でね、いい出会いがあったとか、出張先で、思わず心が洗われたなんてことは、まあ、よくある話なんですね。ですから決して、天は人を見放してるわけではなくてですね、今風に浮いちゃってもですね、どっかで何か次を作るということはまあできることは大いにあります。だから悲観する必要は全くないと思いますね。であと、まあ、風に浮くっていうのはですね、もう一つ言うならば、次の時代にもうワープできる準備ができてるっていうふうに逆に言ってもいいんですよね。やっぱり時代の終わりの過ごし方っていろいろありましてですね、もうとにかくどうしてもこれ守らなきゃならないっていうことで、ひたすらこの、まあ、自分の持ってるものを守るっていうことに専念せざるを得ない人もいます。例えば子供を持った家庭はですね、子供をねどっか行きませんから、まあ、子供をしっかり守って前に進む、それが正しい答えですよね。どんな風吹いてきたってそこをないがしろにするわけいかないんで、だからそれはそのもう時代の転換期だって何だったらね、家族を守ると、それはもうぴったり地面に足をつけてですね、絶対揺るがせにせずやればそれでいいわけであります。しかしほら、どの会社に勤めてるとかね、どこに住むとかさ、まあ子供を育った後とかね、結婚する前とかね、まあどこでも住めるでしょう。あとはなんかとりあえず外国に行ってたんだけど、外国も調子悪いから戻ってきたとかね、こういうような場合ね、まあ時代の転換期どこで過ごすかは、どんな境遇で過ごすかは全部自分で選べるわけですよ。これはある意味で言うと本当にその人の人生の自由度を広げるってことになりますから、決して悪いことではないんですね。一生懸命にならなきゃなんない人、まあ家庭持ってる人とか、あるいは大きなね不動産持ってる人の場合は、まあそれはもう覚悟を決めて一生懸命でここを守り通すということもね、やっぱりその重要なことかもしれませんが、そうでなかったらですね、いやまあ宙に舞ってるからこそ新しい可能性をゼロベースで見つけられると、こういうふうにも言えるわけですね。だからやっぱそこは自分の気力ですね、要するに宙に舞った時に浮いちゃった時に無気力になっちゃったと、地面から足が離れて、ね、自分は何やってないか分かんないと、前後左右世の中は見えなくなっちゃったと、こういうことになっちゃうと非常に不幸なことになりますが、そうでなかったら言ってみると新時代をまあね自分で選択できるという非常に良い意味にもなりますね。で昔はですから、こういう時にやっぱり勉強してることの大切さがよく言われたんですね。今自分たちが生きてるこの時代に行き詰まった時に、どうして行き詰まってるんだと、行き詰まるというのは何が起きたんで、こういうことになるの、そもそも良い世の中とはどういう世の中、悪い世の中とはどういう世の中、どこをどう直せばどんなふうに世の中変わって自分の境遇が変わるかっていうことは、まあ哲学でも経済学でも政治学でもですね、人類、それこそ人類学でもね、歴史学でもいくらでもそれは学ぶその種はあるわけで、ですからまあ大変な時になった時に宙に舞わないように、風に浮かないように、実はみんな昔よく勉強したもんなんですよ。風に浮いちゃうとですね、もう言葉止まっちゃってですね、どうしていいか分からなくなりますから、責任ある仕事とか立場をやってらんなくなっちゃうんで、 ですからまあ勉強したなもんなんですね。ですから今でもちゃんと勉強してる人はそれなりにわかると思いますね。別に勉強はね、普通の字の本だけじゃなくて漫画だって映画だってで勉強には変わりませんから、で本人が納得すればそれでよろしいわけでね、何も難しいことを学ばなきゃいけないってことは何もありませんから、まあやっぱりその要点の部分が分かってればまあそれでいいわけで、ですからやっぱりこの混乱期の混乱と申しますかね、混乱期特有の身に降りかかってくる混乱を少しでも軽減する方法はやっぱり勉強することですね。普段ですからまあハウツーばっかりやってて、普段ハウツーモードでね、目先をクリアすることばっかりやってると、いよいよ風に浮いちゃった時にいや旗と困っちゃうんですよ。これ一体どういうことだっていうことでわけわかんなくなっちゃって変なね悪党に捕まっちゃったりさ、そういうことにもなりかねないんですね。まあそのあたりはだからまあこれも経験でね、まあそんな大転換なんかないだろうなんて思って暮らしてる人もたくさんいますから、バブル崩壊なんて過去の出来事で今関係ないなんて思って暮らしてる人は決して珍しくないですから、そうするとやっぱりまあ一回そういうすごいの経験してみてからね勉強すると遅くはないんです。ただ勉強しないでいるとですね、そのままやっぱり宙に舞っちゃったままで結局そのまま終わっちゃうっていう人もやっぱりいるんですね。いましたね昔ね。やっぱだから学ぶっていうことをやっとかないと結局死ぬまで苦労しちゃうみたいな、苦労しちゃうっていえば苦労はどこでもあるんだけども、次の光が見えないまま一生終わっちゃうっていうのかな。そんな人もやっぱいましたですね。なんかずっとねぼやいてぼやいてね、でそれっきりっていう人もやっぱりいましたね。時代がこうなんだか自分もっとうまくいってたというようなことばっかりこういうような人も、まあ、そのまま亡くなる人もいましたね。非常に残念だったですね。ですからまあね思った通りならなくて風に浮いちゃってね、どっか変なとこ行っちゃって変な境遇になっちゃって、そっからもう一回ね根生やしてやり直しは別にいいんだけども、どうもそういう気分になれないというか、そういう構造がわからないって言ったらやっぱりいいだな。まあ今例えばアメリカなんかはですね、世界の大国から普通の国にこう今戻ろうとしてますよね。いいことなんですけども、まあトランプたちが十分にあれね一つ演劇をやってね、スティングオペレーションやりましたから、まあ宙に浮いてた人たちもまあ足は地に戻ってきた感じがします。中国なんかは無理やり地に足つけさせられてますからね、ガーンとね強権を持ってね。そうするとまあ世界も大体まあ納得をして今あるような感じがするんですね。だからあとはまあミクロでね要するに自分の仕事境遇が地に浮いちゃったかどうかで、マクロで言いますと、まあ、大体この後のね脱グローバリゼーション、それから海の民から陸の民の時代に、まあ、大体着地はできてる感じがします。ほとんどはまあ大体次の陸の時代のへの着地はもうすでにできてる感じがいたします。大きなところはだからあんまり心配いらないと思いますが、やっぱり個人個人の境遇ですね。個人個人の境遇はまあいろいろありますんで、いろんなドラマがありますんで、そこのところはまだしばらく、混沌と混乱が続くんじゃないかなというふうに思っております。でこの風ですねまだ強くなると思います。はい、11月5日にトランプは自分は自由になると言ってますから、トランプをつなぎ止めてる友綱が全部外れるのが11月5日ってことですよね。彼はだからもっと自由に動けるようになるわけで、そうしたらすごいですよね。だから風はますます強くなるんじゃないですか。だからやっぱりそのこの風はね変化を起こす風ですから、変化が一段落すれば風も収まってきますのでね、一時のことでありますから、どこに向かって世の中が進んでて自分がどうなりたいのかという、そのまあ自分の現在地と目的地ですね、これが分かってれば風は上手に利用することができます。だからこれが分かってないとひたすら翻弄されちゃうから、非常にこう辛いという感覚になっていきます。でやっぱりこういう時守るものと捨てるものをちゃんと分けないとね、災害の避難でもそうですけども、まあ全部持って逃げられませんよね、災害の避難っていう時は。だからやっぱり持っていくものと持っていかないものを分けるじゃないですか。あれ世の中の転換、時代の転換期もそうなんですね。時代の転換期に今自分が持ってるね、見えるもの見えないもので、これは持っていける、これは持っていけないってちゃんと仕分けしないとダメなんですよね。じゃないと全部失っちゃいますから、最後命まで失っちゃいますから、災害と同じですよね。やっぱそういうなんか決断をしていく時なんですね今ね。 そうすると、まあ、逆に言うと風を利用しながら新しい未来を作ることができると。チャンスはいきなりやってきますから、だから今までね全く通らなかったものがいきなり通るようになると、誰も文句言わなくなったと。例えば今あのお米の自然栽培なんかでもね、農協が支援してるとこありますからね、すっかり時代変わりましたよね。ああこうやってなんかね新しい時代はもうどんどん始まってんだなと思うこともとても多いんですね。まあ、ですから決して悲観することなくですね、やっぱりその未来を作っていけばよろしいかなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、風に吹く人々ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。